皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオハビチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子どもの教育費や時代の変化に対応するお金として10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということを目標に発信をしております。今日は雑談会ということで、町の本屋の生存戦略、なくなってしまう未来はそう遠くないというテーマで話していきたいと思います。今日ですね、会社の近くにある本屋さんでこれから発売される予定の本を予約したんですね。で、これは、この本屋さんっていうのは、私時間がある時にはお昼休みにこの本屋さんに行って、立ち読みをさせてもらっているという本屋さんです。で、駅から3分ぐらいのね、すごいいい立地にある本屋さんで、会社からも近いので、昼休みの時間にね、少しでもインプットをと思って、立ち読みをしていますと。で、立ち読みするだけだとあれなので、いつもこの予約発売されるような本っていうのは、この本屋さんで予約をするようにしています。ただですね、今日この本屋さんで予約をしてみて、これからこの本屋さん生き残っていくのってどういう戦略があるのかなと考えましたという話になります。で、結論としては、ありきたりにはなるかもしれないんですけど、全体のね、売れ筋みたいなね、ランキング1位から10位まで取り揃えてますみたいな本屋さんよりは、分野に特化したちょっと尖った本屋さんとか、店主の一押しの本しか置いてない本屋さんとか、何かそういうコンセプトがないと、ネットの書籍屋さん、Amazon とか楽天ブックスとか、そういったところに勝っていくのってなかなか難しいよねということを思いました。で、なんで思ったかというとですね、今日本屋さんで予約をしたときに、これは何日に届きますって言われたんですね。で、これ Amazon の画面を開きながら、この本をくださいということで、探してもらいました。そうするとですね、本屋さんがこの日に届きますって言った日と、Amazon がこの日から発売開始ですって言った日が、3日ぐらい乖離があったんですね。Amazon の方が早く手元に届くっていうことが、その時分かりました。で、Amazon であれば、自宅のポストに入れてくれたりとか、あとは最近だと Amazon の集合ポストみたいなのがね、いろんなところに設置されていて、そこで受け取りが可能というのもサービスもやってますよね。そうなると、ポストに入れば自分が受け取る時間っていうのは全然気にしなくても、お家に帰ったらね、ポストに本が入ってる、で帰ったら読める、で取りに行く場合でも自分の都合のいい時間にね、取りに行ける、24時間営業みたいなもんですので、夜遅くても朝早くても受け取りが可能ということになります。しかし本屋さんの場合は、自分で取りに行かなきゃいけないっていうのは当たり前なんですけど、さらに本屋の営業時間に合わせて自分が取りに行かなきゃいけないっていうのをね、考えると、 Amazon の方が使い勝手がいいよな、ネットの本屋さんの方が使い勝手がいいよなというふうに思いました。で、さらにですね、本を予約する場所ですけど、会社の近くの本屋さんで予約をしたということで、家まで持って帰る手間があると。それも Amazon であれば自宅に届けられる、自宅の近くの本屋さんで受け取ればそれまでなんですけど、家の目の前で受け取れるっていうね、 Amazon のとかネット本屋さんの利点があるのかなと思います。で、この本屋さんが生き残っていくにはどうすればいいのかなっていうことで、いろいろ考えてみて結論が出なかったので、パープレキシティというね、 AI に聞いてみました。で、ディベートをしましょうというね、街の本屋さんとネット書籍、どっちがこれから明るい未来があるのかみたいなテーマで、司会と街の本屋さんの立場をやってください、私はネット書店の立場をやりますみたいにやったらね、結構議論が白熱しました。で、街の本屋さんのメリットっていうのを6つかな、挙げてくれました。1つはすぐ手に取れるっていう即時性っていうのは街の本屋の最大の強みだよね。買う前にペラペラとページをめくって中身が確認できるっていうことは、買うっていう行為に重要な役割を果たすっていうことを言われてます。これがね、私も考えたんですけど、一番街の本屋さんのメリットになるのかなと思います。で、2つ目に挙げてきたのが、偶然の発見があるよということです。で、街の本屋さんってね、目的の本の棚に行くまでにいろんな本が並べてあって、いろんな情報が目に入ると。 その中で予期せぬ本との出会いが新しい興味や視点をもたらすことがありますっていうのが町の本屋のメリット、その2つ目です。で、3つ目がコミュニティの場っていうのを挙げてました。で、町の本屋はただ本を売ってるだけじゃなくて、そこの地域に住む人の文化的ハブとしても役割を果たしているとかね、あとは読書会とかイベントがあって人々が交流するっていう場を提供しているよっていうことも言われてました。これ私ね、あんまり行ったことがなくて分かんないんですけど、まあそういうとこへことをやられている本屋さんもあるみたいです。で、4つ目が専門知識とキュレーションということで、書店員さんにこういう本を探してるんだけどっていうふうに言うと、専門的なアドバイスとかね、テーマに沿った本を本屋の店員さんがおすすめしてくれるというのがメリットだと言ってました。なんでこれは AI のね、おすすめ機能みたいなものではなくて、実際に本屋さんが状況に即してその人自身に沿った提案をしてくれるということでメリットとして挙げられてました。で、最後はじゃない、5つ目がデジタルとの融合ということで、これは町の本屋でもオンライン予約とか SNS とか組み合わせてアピールしてるよということで、最後は文化的多様性の維持ということで、ベストセラーじゃなくて多様な本を扱うことも文化的多様性の維持に貢献してますということで、まあ、お年寄りとかね、子供にとってはその場に行ってそのに合った本を手に取るということで、まあ、ネット使えないというところではメリットかなと思いました。が、本屋さん存続するのはなかなか難しいよなというふうに思ったのには変わりがなかったんですね。じゃあ各国はどうやってるかということで、本屋さんを守るための取り組みがあるのかなということで、またパープレクシティにね、聞いてみると、フランスでは固定価格制度っていうのが導入されてて、大型本屋とかオンライン書店で、値引きがないように価格を統一するような制約があると。で、あとは助成金を設けて独立の本屋を支援しているということもありました。またドイツとかイギリスとかアメリカでもやってると。で、日本では再販売価格維持制度っていうのがあって、本屋の、まあ、書籍の価格を一定に保ってるっていうんですけど、まあ、メルカリでバンバンも本売ってますからね、それ本当かなと思いました。で、まあこの取り組みによっては大型チェーンのね、お店とかオンラインとの競争の中で、まあ、独立系の書店とか地域の書店を守ることを目的とした取り組みが各国でされているよということでしたけど、まあ、最近ね、私が本を読みたいってなるのはもう本屋に行って何を読もうかなっていうよりは、この本が読みたいから本屋に行こうというような購買行動になってるなっていうのも気づかされました。なので、まあ、目的外であればね、ネットでも一緒なんですよね。もう本屋に並んでる本、多少はね、目に入って、あ、こういうのが売れてるんだっていうのは情報としては受け取りますけど、ただこの本を読むために本屋に来たんだという目的が強くなりますので、なかなかね、その本屋の多様性とか、さっきも言いましたけど、2番目に言った、セレンディピティか、偶然の発見という要素は少なくなってきてるのかなというふうに思います。ということで、今日はですね、町の本屋さんがない地域が、全国で4分の1になるっていうニュースも出てましたけど、まあ、そういう未来っていうのはね、増えてくるのかなというか、どんどん加速するのかなというふうに思いました。なんかね、ビル貸す側もね、本屋に貸すんだったらもっと回転のいい売り上げの高い、業態にね、お店貸したいって思うのもあるのかなというふうに、まあ、思ったということで、今日は何のね、得にもならない雑談をお送りしました。皆さんどう考えるでしょうか。ということで以上になります。バイバイ。